今日も元気にリアル店舗が最高。はい、皆さんこんにちは。店舗コーディネーターの西村がお送りするリアル店舗が最高ですが、今回ちょっとゲストがいらっしゃらないっていうパターンなんですけれども、最初の頃からも、何回か前からの放送でもお話しておりましたが、私が店舗コーディネーターとしていろいろ30年間お手伝いしたお店リアル店舗のエピソードをですね、今回はお話しようと思っております。ズバリ本日は天津のお話をします。どういったことかというと、ちょっと小さな、中小企業の会社がございまして、私が独立した頃に約1年間でなんか新規の出店をなんと13店舗、でリニューアル、いわゆるリニューアルというのは改装のお店なんですけどね、お店の手直ししたお店、それを2店舗、なんと15店舗も出店したという、いわゆる中小では常識では考えられない、成功事例についてお話ししようと思います。この番組は欧風カレーとインドカレーの両方を楽しめるカレー専門店トプカの公式通販サイトトプカネットショップの提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りします。はい、改めましてこんにちは。リアル店舗が最高のパーソナリティ西村です。私は今回一人でちょっとゲストさんがいないという形でお話しするんですけれども、私の会社は合同会社ネオフロンティアと申しまして、リアルに店舗を経営されているご商売の方々の出店のための、いわゆるマーケティング活動から、どこで商売しようかという、マーケティング活動から、店舗開発、要するにお店を探す、そして出店の交渉、契約、それからお店の設計、施工、それから、お店が完成してからのオープン準備まで、販促だとか人の手当だとかいったことを総合的にサポートしておりまして、さらにはオープン後のサポートまで一気通貫で、伴走する形でお客様をサポートしております。で、今回もですね、お話しする会社もマーケティング活動から店舗オープン後のサポートまで、トータルサポートしてきました。で、それぞれの場面で、ビジナーの方々、いろんな要素が入っておりますので、店舗の経営あるいは新規事業を立ち上げようとする方には役立ちそうなポイントが出てきますので、ぜひちょっと注意深く、お聞きになっていただきたいと思います。まずですね、今回天津のお話っていうことで、私は1995年に創業して、ちょうど30年迎えておるんですけれども、なかなかね、お店た、あの会社立ち上げようってそんなにうまくいくわけじゃないんですけれども、で、唯一この頃に、餃子の専門店さんと、それから喜多方ラーメンのお店の方から の、お問い合わせいただきましてね、で、その2社さんとちょっとお仕事を始めたんですけれども、で、今回はその餃子の、テイクアウト専門店、のお話をしたいんですけれども、そこは主に、餃子の具材をですね、製造している会社で、で、独自に餃子のテイクアウト、いわゆるお持ち帰りのお店の専門店をフランチャイズで展開しておられまして、直営の餃子と、フランチャイズのお店をですね、いわゆる路面店っていう形で、その通りに出店しておられたわけなんですけれども、で、そことちょっとね、お問い合わせいただきまして、ご出店のご相談を受けましたので、で、今回ね、その時は路面店とは違って、ちょっと場所の違った提案をいたしましてね、で、これどうでしょう、関東の方とお分かりの地名かもしれませんが、厚木というところに、実はね、パルコがあったんですよ。パルコってそんなとこあったのっていう話になるかもしれませんけれども、実際の2008年2月までは営業してまして、現在アミュー厚木っていう施設になってるんですけれども、 で当時そのパルコにですね、なんとあのパルコってどうしてもねファッションとかイメージあるんですけれども、そこのパルコはですね地下に食料品売り場がありましてね、で、まあ、その社長のお手伝いというのも、まあ、餃子 の、まあ、そのテイクアウトのお店だったんですけれども、ここではですね、まあ、いわゆるデパ地下っぽい場所でもありましたので、いわゆる豚まん、まあ、肉まんですね、中華まんの、専門店として、コーディネートいたしました。で、まあ、正直ねちょっとそれっきりみたいな形になりましてね、なかなかちょっと仕事の方もつながってはいかなかったんですけれども、それでまあ約3年ぐらい後ですかね、また、まあ、どっちからちょっと声かけたかもちょっと記憶にないんですけれども、まあ、お話がまた出てきまして、その時は、まあ、その、まあ、豚まん、まあ、いわゆる天津の専門店、のコーディネートを以前しておりましたので、渋谷の二ノ舎通りっていうところに、当時ですね、まあ、ちょっとドラゴンボールとか流行ってた時代だったんですけどね、ドラゴンパオというね、ヒンミングで、あのミニ豚まんの店をちょっとコーディネートしたいだとか、で私自身も当時ね、なんかその中華の、まあ、いわゆる天津ですか、これビジネスに非常に興味ありましたんで、で、まあ、その社長とね話をしているうちに非常にビッグビジネスあると、どうしてもあの日本人はあの天津というとあの餃子とか、まあ、せいぜいシューマイとかしか思い浮かばなかったんですけれども、実際その天津って非常に深いものだということが分かりまして、で当時、約1年間でですね、13店舗、この小さな会社なんですけれども出店のコーディネートをいたしました。で、まあ、この会社がね、まあ、ちょっと面白い会社というか、まあ、私もその理解を深めたのが、どうしてもね天津というとまあ餃子のイメージしかなかったですし、まあ、ヤムチャっていうことも当時聞いてたかどうかねあまり記憶はないんですけれども、まあ、中華街に行けばねまた高級ないろんな中華のものが出てくるんですが、そこの会社はですね、まあ、社長がなんとあの台湾出身の方で、で、まあ、なんか社長のお父さんもなんか台湾でその天津の会社をね経営されたというふうにお話を聞いたんですけれども、ですからその天津に関する非常に深い知識と技術をお持ちでした。で私もいろいろ勉強しました。非常に天津という興味を持ちましたんでね、でいろんなアイデアを出してビッグビジネスにしていこうと、まあ、社長もね意欲ありましたんでお手伝いしたわけなんですけれども、でちょうどね当時あのこの社長は主に具材を作られてるんですけれども、で独自の製造で作っていた餃子がね非常に評判になりまして、それでこれあの催事業者さんっていうのあるんですけどね、あのいわゆるデパ地下なんかでよくイベントでいろんな、ね、お惣菜だとかお菓子だとか売ってる方がいらっしゃると思うんですけれども、その業者さんが、こちらの餃子を使って非常に大ヒット、だ一説にはなんか新宿のあるデパート1日80枚売ったとかいうもう伝説の話を聞いたんですね。でその話を聞いて、いや社長これやるべきですよと、社長のところもというふうな話をしましてね、まあ、実際その餃子というのがですね非常に大ヒットしてた理由というのが、まあ、そのまず商品としてですね、まあ、具材がね真似のできない、本場台湾の独自の味付けなんですよ。これ本当なかなか真似できなくていろいろ研究ねやってた方もしたんですけれども、なかなかこの味が出せないというのと、それからね、まあ、これもちょっとエピソードがあって、まあ、実際その餃子というのが、まあ、日本の言う餃子、要するにはどっちかというとその何ですか、三角に近いような、餃子なんですけれども、実はこれ、まあ、前回のね路面店で餃子とか売ってる時にたまたま餃子の皮がなくなったんで、それで仕方なくシューマイの皮で包んだらしいんですよ。でサイズもやっぱりちっちゃくなっちゃうんで、シューマイの皮で丸い餃子を作ったんですね。そうすると中も透けて見えてちょっと違ったものとして見えたんで、これはちょっと珍しいということで評判を生み出して、でそれでその餃子の売り方として通常の餃子のように、まあ、じゃんじゃん相手出していくという形ではなくてですね、蒸すんですね。まあ日本の餃子の食べ方というのは大体焼き餃子が中心なんですけれども、まあ、中国とか台湾の方では蒸して出すものとか、あるいは水餃子、こういったものは主流になってるんですね。ですからこの餃子も、まあ、中馬の皮使ってましたから、お客さんの目の前で蒸してたんですね。湯気がわっぱっぱっと上がってくるような形で、で蒸した餃子というのは、まあ、中身にねキャベツとかニラとかが入ってますから、それがまあシューマイの皮って薄いもんですから透けて見えるんですよ中が。で社長はねこれは緑の真珠だと 言ってたんですけれども、まあ、緑の真珠を、まあ、売ってたわけです。でちょうどねその蒸したての湯気の立ち上がる餃子をもうそのせいろごとねお客さんの目の前に持ってきておくんですよ、ね、湯気が立ってるんですね。でその湯気で出ている餃子をさらにお客様の目の前でホットプレートを置きましてね、でここでジュージュー焼くんですよ。またこの音がするんですよ。でこの餃子は本場のね中国の餃子なので、蒸すか茹でるかでメインの調理法いろいろ入ってましてね。で結局中国でやっぱり日本と違って餃子にはニンニクは入れないんですね。で私もその知り合いの香港の方にも前お会いしてねご一緒になった時もその方出してくれる餃子はニンニク入ってなくて、でニンニク醤油につけて食べるような食べ方をしたんですけれども、でこの餃子も蒸すか茹でるかっていうメインが調理法なのでニンニクが入ってなくて非常にさっぱりとした味だったんですね。ですからいくつでもいけるということもあって、で大体その、まあ、10時焼きながらお客さんに試食してもらうんですね。デパートのデパ地下なんかですと、とね、約8割以上の方がこれ購入されてましたね。でやっぱりね、まあ、さっきも言いましたけどやっぱりこれ社長ね催事屋さんだけが儲けんじゃなくて社長もやった方がいいですよというふうに勧めまして、それでは、よしやろうかという話になりまして、じゃあ出店するのはね以前からやってる、まあ、いわゆる餃子の日本の餃子のテイクアウトショップのような、まあ、いわゆる路面の場所ではなくてデパ地下のようなロケーションがいいんじゃないですかと、まあ、この催事屋さんもねデパ地下で、ヒットしましたんで、ですからそっちをおすすめしましてね。で、まあ、当時も今もねやっぱりデパ地下というのはデパートの地下ですし、まあ、食料品は非常に大きなものがありますし、まあ、非常に集積場所になっているわけですね。人が集まってくると、で当然のデパートですからやっぱり百貨店目の超えた舌の超えたお客様がやっぱこれ本物を求めて集まってくるわけなんですよ。ですからそこでお客さんに認められる商品として、売っていったら、商品のグレードもねこれワンナップアップするんじゃないですかという話をしまして、おすすめしたんですが、まあ、現実はねなかなか正直厳しいもので、全くね無名のお店がそんなねデパートのデパ地下になかなか出店することなんかできないわけですよね。非常にハードルが高いと。そこで、まあ、考えましたのが、まあ、一流の百貨店のデパ地下は無理でも、まあ、それに似たようなねロケーションを探したわけなんですね。それでまあ、これ神奈川の方のね、まあ、ちょっと大きな駅ビルに、やっぱり大きな駅ビルなんで地下に食料品場があったわけなんですけれども、まあ、デパ地下もそうなんですけども、売り場はまあ非常に、職人売り場が広いもんですから、まあ、多くの和食だとか洋食だとか、まあ、中華だとか、まあ、いろんな専門店がね出てるわけなんですね。でまあちょっと細かく通路を切った形で、出てるわけなんですけれども、ですから当然ねいい場所悪い場所も出てくるんですね。表通り裏通りという形で、で当然ねメインの通りにはデパ地下じゃなくてもそういった駅ビルでもですね当然、実績のある、まあ、有名な名だたるお店が、まあ、表には出ているわけですね。で、まあ、裏には、まあ、やっぱり商品の力がないとなかなか厳しい場所だったわけですね。すいません、私もねこの中華天津の餃子を、まあ、あちこちのね、まあ、商業施設に売り込みました。すみません、そして、まあ、ようやくね出店が検討できる場所が、まあ、ようやく見つかりました。でそこは、まあ、大きな駅ビルで、まあ、食料品場は広くて見つかった場所もですね、まあ、裏通りでして、まあ、以前出店していた、まあ、店舗が撤退して、まあ、半年以上空いてる場所だったんですけれども、まあ、当然ねそういう施設としてもですね、まあ、空き店舗を、まあ、空いてる場所をね作る場所にわけにはいかないので、まあ、そういう施設の担当の方も、まあ、お店の誘致に動いていたわけなんですけれども、でやっぱりねいろんな方もその現場とか見てやっぱこれは厳しいなという判断をされるような、まあ、見送られるような場所が多かったわけなんですね。で私はこの中華天津が、まあ、百貨店の催事で非常に評判を呼んでいたというので、まあ、商品力があるんじゃと いうことで、まあ、それには賄いよという分があったんで、それで製造販売の工程を見せる。で、しかもパフォーマンスあったんですね。ただ、まあ、要するに焼いた餃子をパックに詰めるだけじゃなくて、蒸した餃子を見せて、で、目の前でホットプレートで焼くっていうようなパフォーマンスもあったんで、まあ、ここだったら、まあ、出店、まあ、できてもですね、そういった力があるからということで、お勧めしましてですね。なおかつ、やっぱりちょっとちっちゃな会社ですかね、早々ね、お金もかけて出店もできないんで、まあ、大事なね、資金を眠らせないように、でここはちょっと工夫しましてね、敷金っていうのあるんですね、お店とか借りるときに、まあ、部屋も借りてそうなんですけど、それをね納めないでできるっていう方法を編み出しまして、それでまあ交渉いたしまして、でしかもね、お店の施工もやっぱりいろいろね費用かかります。でこれも、まあ、施工方法も製造のパフォーマンスを生かせるように、コストを抑えて、既存の設備を使えるような方法で出店したわけなんですね。それで、まあ、餃子以外にもね、まあ、そのいわゆる一過性のその百貨店の催事とは違うんで、まあ、店舗を構えることになりますので、餃子以外にも、まあ、豚まんですね、まあ、肉まんですね、これを現場で製造工程を見せる方法で販売するということで、要するに実際のお店の方が、お客さんが見えるところで、まあ粉を練ってですね、豚まんの生地を作ってですね、それを包あんすると、包むという作業を見せて、それで蒸す作業だとかで蒸したてが出てくるっていうのを見せたわけですね。ですからそういった方法でやっぱりなんかパフォーマンスがあると集まってくるんですね。でほのかに匂いもしますから、それでまあいつの間にかね、この裏通りだったんですけれども行列ができました。でやっぱり行列ができると、まあ、日本人って不思議な心理が働くもんでね、何やってんだろうということで、裏通りなのにちょっと行列ができるお店になってしまいまして、で、まあ、ちょうどね、で店舗名もですね、ちょっとパフォーマンス、まあ、見せる部分もあったもんですから、蒸し餃子と豚まんの専門店ということで、チャオパワー2っていう名前つけたんですよ。でどんな字書くかというと、チャオっていうのは餃子の餃という字なんですね。でパオは包むっていう字なんですよ。で子供の子と書いて、まあ、中国夢だと思うんですが、チャオパワー2っていう名前をつけまして、出店したわけなんですね。で、まあ、商品もね、さっき申し上げたその、まあ、丸い餃子だけだとやっぱりその一過性のサイズとは違うもんですから、まあ、一般のまあ、三角餃子って言い方なんですけどね、日本の餃子、それとこの丸餃子と、それからシューマイも非常に美味しかったんですね。もう要するに全て手作りやってる会社ですから、それと目の前で作る豚まんということで、で全てねこの商品全部お店で考案したりだとか、作ってるとこ見せるんですよ。でお客さん目の前ではパフォーマンスしてますし、それからガラス越しにねやっぱ作ってる工程が見えるようなお店にしたわけなんですね。それでやっぱり気になった方が寄ってくるという形になったわけなんですね。で、まあ、そういった形でお店を出してきたわけなんですけれども、ちょっとここの中でね、いろんな成功的な要因がありましたんで、ちょっとこれ間挟んで成功の要因ちょっと お話しますので、ちょっと、後半に参ります。はい、ではここからですね、もうポイントですね、このご商売がうまくいった、まあ、成功の要因についてお話しようと思うんですが、まず第1番目に、まあ、商品の一番良い部分を売ったということなんですね。まあ、日本にはね、やっぱり日本人ってやっぱ餃子好きですし、さまざまな餃子があって、まあ、ニンニクの強いものとかパンチのあるもの、一度食べた印象に残るような餃子も多数ありますし、それに対してこの丸い餃子って非常にあっさりしてるんですよ。ある意味では物足りないんですけれども、それがね、いわゆるデパ地下というロケーションで売ったから売れたんですよ。やっぱり路面で売るのとまた違うんですね、客層の方も。 で日本にはね美味しい餃子たくさんありますし、でね美味しいラーメン屋さんには必ず付き物の餃子なんですけれども、またあの高級なね、ヤムチャとかなってくるとやっぱ中華街とか行けばねありますし、それから町中華のお店もね、餃子にも出してるんですけれども、まあ、そんなお店に行く、まあ、ちょっとまあ庶民とまあこの区別するのは良くないんですけれども、まあ、デパ地下はちょっといいものを売ってるというイメージがあったと思うんで、ちょっと違って客層の方がね見えると、あるいはそのちょっといい時に買い物行こうというふうな部分がありますので、そういった場所で、まあ一般の地下的なない他の専門店もいろいろ商品求められてるんですけれども、この周り餃子はですね本格的な、まあ、中華の点心、いわゆる庶民向けの中華の点心だったんですね。ですからこれがまあなかなかねその当時私も分からなかったんですけれども、やっぱ点心という言葉を聞いて、ああこういうものなのかというのはその社長からもまあ学んだわけなんですけどね。でまあ日本のね国民的な食事、まあ、餃子もね、当然の販売にラインナップしてたということが、やっぱりそのね駅弁の地下でも、まあ、そっち求める方もいらっしゃるんでね、それもちゃんとカバーしていたと。それからあの豚まん、まあ、肉まんの方なんですけどね、まあ、これはあのコンビニの豚まんと価格的に遜色のない豚まんを販売してたんですよ。でしかもそこまで作ってますからね、全然その食感が違うんですね。でまあこれはちょっと簡単なエピソードなんですけど、なんかねその豚まんに関してはあの女性が握った方がいいらしいんですよ。その手の温度がなんか男性とね違って、女性の温度で包あんするとその温度加減が良くていい発酵するっていうのはちょっと後から聞いたエピソードなんですけれども、女性が握ってですね、その握って姿を見せて売ってるということがありましたんで、で多くのお客様にね、まあ、商品にまあなんかね共感するようなものを感じていただいたかもしれないんですけれども、ですからあのまあこれね、お聞きになって皆様もお店にねいろんなご商売されてると思うんですが、まあ、売り方だとか見せ方だとか、これねちょっと変えたらヒットするような商品がね眠ってるかもしれませんので、またよくねちょっと見返していただければと思うんですね。それから2番目に製造販売のパフォーマンス、やはりあのパッケージに詰められてスーパーのショーケースとか棚に並んでる商品とは違いましてね、粉を練る、それから湯気が出てる、でジュージュー焼いてる、これ音がするんですよ。でさらに、美味しい匂いもしてくると、で思わず見入ってしまうと、そして誘われて買ってしまうと、まあ、当時としてはね、まあ、EC ビジネスが今華やかな現在なんですけれども、やっぱりパフォーマンスというのはこのリアル店舗でないと、まあ、体験できないという部分になるわけですね。それから3番目にやっぱり人が集まる場所に出ていくということで、まあ、今回の事例もねやっぱり大きな食料売り場っていうね、まあ、裏通りであったわけなんですけれども、その箱全体として食料売り場としては路面店と違って食料品を買う方が集まってくるような場所だったというね、そういう商業施設を目的に持った人が集まる場所だったということが、まあ、幸いしたと。ですからやっぱりそこに来て今晩の数何しようかなっていうことで何を買おうか迷ってる方がね結局売り場回遊するんですよね。そうすると裏通りにも来ていただけると、そうすると裏通りなんか行列できてお店なんだとこれはっていうことで気になって寄ってしまうということで、幸いしたという部分もあるんですね。それからもう一つやっぱりその経済的な部分でやはりその不利な場所だったというのがやっぱあるわけですね。でまあ誰が見てもちょっとここ商売厳しいですねといろんな方がご覧になってっていう断念する場所があると思うんですけれども、やはりまあ裏通りはやっぱ人気ないわけですね。でよっぽど商品が自信がないと皆さん避ける場所なんですよ。ですからそこを逆に、厳しい場所だからお家賃もちょっと安くしてくれるしっていうことでいろんな諸条件も変わってくるということがありましたんで、そういった場所に出店したということがね、大きなまあ結果としてなってきたんではないかなということでした。ですからまあ、これはねやっぱり天使のビジネス非常に手応えを感じました。でたまたまねちょっとそれ神奈川の駅ビルだったんで、隣にね、赤いパッケージのちょっとシューマイですごく有名なお店があったんですね。もう誰もが知ってる。でこちらはね慣れないんでね、行列のできるお店の経験がないんで並ばせ方がうまくできないんですよ。ですからそのお隣さんからね、ちょっとこれちょっとちゃんと並ばしてくださいよっていうお叱りを人に受けたわけなんですけれども、まあ見た感じ明らかにお隣のシューマイさんよりも、超有名店なんですけども、これは売ってたなという部分がありましたんで、まあ、これはねやっぱりやっていく中でもこれは非常に手応えを感じたということで、 まあ、今後ね、この社長に向けて、まあ、総合的な転身ビジネスやっていきましょうよという話をしまして、まあ、次のビジネスにつながっていくわけなんですけれども、ちょっとね、いろいろ細かく説明しましたんでね、ちょっと続きの話はね、また次以降にしようと思いますんで、こっからちょっとね、補足する部分と含めて、ちょっとエンディングの方でお話しさせていただこうと思います。はい、今日はね、ちょっと天心もうちょっといろいろお話しようと思ったんですけれども、なんかね、いろいろちょっと説明していくうちに、一つのエピソードだけで終わってしまったんで、実はね、先ほど最初に申し上げたように、こちらの会社等はもう13店舗お店出したりだとか、運営面に携わったりだとか、お話エピソードも山のようにあるんですね。ですからこれぜひね、次回また続編としてお話したいと思うんですけれども、で実際当時もね、やっぱり餃子もまあ日本人国民食ですから誰も好きですし、でやっぱりその何て言うんですか、の波があってね、当時も一大ブームだったんですよ。いろんな餃子屋さんがね、やっぱりデパ地区も出てましたし、やっぱりさっき言ったあのここも1日80万売ったとかいう話しましたけど、他でもねそういうとこも出てたんですね。ですからそういったあのお店もありましたけれども、やはりこれはね、私もそのね、店舗の出店のコンサルにも服装の餃子店からお問い合わせいただきましたけれども、まあ、ここの天心という切り口がね、非常にあの斬新というか、まあ、可能性を感じましたので、まあ、ちょっと予告編ということで、まあ、次回後ちょっとお話したいのが、さっき、チャオパオ2という言い方しましたけれども、餃子の餃に包むチャオパっていうんですけどね、でその後チャオパオシステムっていうですね、天心の総合ビジネスを企画しました。でこれをこの会社と盛り込んでですね、持っていったわけなんですね。それでいろんなこのエピソード、またそのこれを使ったラーメン店だとか、それから生の餃子を製造する、まあ、天使の店だとか、いろんな業態ができたわけなんですけれども、そういった話はちょっとね本当に長くなってしまいそうなんで、まあいろんなエピソード出てくるんですけれども、それはちょっと今後の、次回以降にちょっとお楽しみいただいてですね、つないでいこうと思います。まあ、ちょっとね今日はあの一つのエピソード長かったんですけれども、まあ本日、まあ、リアル店舗のエピソードをお話しさせていただいたんですけれども、いかがだったでしょうか。まあ、現在ね店舗を経営している方々や、これから起業して、まあ、あの店舗経営をしてねビジネスやっていこうという方々の参考になれば非常に幸いになっております。でまたね、まあ、ちょっとこれお聞きになってね、質問事項とかございましたら、この番組のホームページ、うちでもそういうことやってくれよというのがありましたら、あのまた私のネオフロンプティアのホームページまでお寄せください。で、まあ、次回はね、まあ、今回ちょっとね、一人いろいろエピソード話ししようと思ったんですけれども、ちょっと一つだけのエピソード終わってしまいましたので、次回また素敵なゲストをお迎えしまして、失敗談、成功談、いろんなお話をしていただこうと思っております。この番組では、まあ、リアルに店舗を経営されてます多彩なゲストの方をご紹介いたします。またリスナーの方で、この番組に出てみたいというご希望の方があれば、ぜひ、ホームページまでお問い合わせください。また番組に対する、コメントとか、ございましたら、まあ、貴重なご意見ぜひお寄せいただければと思っております。まあ、今後もね、まあ、お店の経営者の方だけじゃなくて、まあ、前回の、ね、アーティストの方もご紹介しましたし、今後またアーティスト系の方だとか、まあ、いろんなご商売の入っている方いらっしゃいますので、まあ、そういった方々をご紹介していこうと思いますので、ぜひねあのお聞きになっている方、ぜひ、胸の内を語ってください。今ねちょっと苦労しているだとかね、こういうことしたいんだよとか、これからなんか始める方も結構なんですよ。ぜひそんなお話をちょっとお聞きして、皆さんに、多く一人でも多くの方にねお伝えできればと思っております。それではまたね来週素敵なゲストもご紹介いたしますので、また来週お会いしましょう。